辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン2。イエーイ。はい、アクセシビリティポッドキャスト第9回をお届けいたします。こんにちは、私は三重リンクスの辻ちゃんこと辻勝俊です。
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやでもあれ、ね、やっぱ辻ちゃん、
はい、
正月終わってさ、
はい、
また太ったよね。
え、そうっすか。
なんかこうメタボ爆走中
ありがとうございます。あ、いやいやいや、ありがたくはないんですけど。
さっきもなんか大きなハンバーガー食べた後にさ、はい、まだクッキーとか買って食べちゃってるし。
いやもうなんかお腹空いちゃってしょうがないんですよね。
あれ、奥さん何にも言わない？
いや妻は何にも言わないんですけど、うちの床がミシミシ言うんですよ、僕が家帰ると。
はい、もうついちゃんもそういうねくだらないダジャレはいいから早く今日もヘッドライン行ってください。
はい、では、今日もヘッドライン項目をお届けしてまいりたいと思います。今週は4本のトピックをお届けします。
アクセシビリティヘッドライン。
それでは最初のトピック参りたいと思います。 Amazon のアクセシビリティ対応6月完了予定というわけで、これはい、アメリカのニュースなんですが、
うん、
アメリカのアマゾンと、うん、NFB っていう視覚障害者団体、ナショナルフェデレーションオブザブラインドという団体があるんですけど、
うんうん、
そこが共同でやってますアマゾンのウェブサイトのアクセシビリティ対応が今年の6月に完成する予定だというニュースが出てました。
これはなかなかビッグなニュースかもしれないですね。
そうですね、
うん、
まあ、たまたまその NFB のサイトを見てて見つけたんですけど、
うんうん、
これ一応賛否両論あるんですね、
うん、
視覚障害者の方の中にも特定の企業がアクセシビリティ対応しなさいってこう強制されるのはどうかなっていうか、まあ、企業のウェブサイトの運営方法について外部からいろいろ言われて作業するのはどうかなっていうような意見もあったりとかですね、
うん、
なかなか興味深いなと思って見てたんですけど、
じゃあ Amazon が自主的にっていうよりは NFB あたりがこう働きかけてっていう、
そうなんですかね。ターゲットの話とかありましたよね。
あ、訴訟になった。
はいはいはい、はい、そういった経緯もあるんじゃないかななんて思ってるんですが、まあこのアマゾンのアクセシビリティ対応を受けて、こう日本のアマゾンがどう変わっていくのかっていうのは注目したいところなんですけどね。
そうだね、まあ、まずね、やっぱりアメリカのサイトがちゃんとアクセシビリティ対応にしてくれれば、それを受けて他のいろんな国のね、アマゾンのサイトが追随してくれるよね。
してほしいですね。そうですね。
やっぱり日本のアマゾンもこれをきっかけにして取り組み始めてもらえると。
そうですね。やはり買い物するスピードが格段に上がると思うんですよね。うん、今でもアマゾンサイトをよく買い物で使用しますけど、
うん、
やっぱりなんとか使ってるよっていうレベルだったりするんですよ、
うん、
だからもっと快適に買い物をしても疲れないぐらいのアクセシビリティ対応していただきたいななんて思ってます、
うん、なんかこのニュースがね、日本のショッピングサイトのアクセシビリティ向上に、
そうですね、
つながってくるといいよね。
はい、そうですね。
じゃあそれもちょっと期待して見守っていきたいと思います。
はい、
はい、
それでは次のトピック参りたいと思います。フォーカストークがアップデートモジュールと新しい体験版を公開というトピックなんですが、
はい、
新しいバージョンのフォーカストーク12月の中旬でしたかね、
突然出てきて14日ですかね。
あ、そうですね、はい、で出てきまして、うん、早速ダウンロードして体験版を試してみたんですが、うん、すごい変わりましたね。見出し読み上げができるようになったりとか、
うん、
リストの前に何個のリスト項目みたいな読み上げがついたり、
うん、
見出しジャンプもできるようになったんですよね、
うん、
なんかこうすごいおーって感じでびっくりしたんですけど、
これねちょっと実は裏話があって、
はい、
去年の7月にウェブ標準の日々っていうイベントがあって、
はい、
その時に僕がアクセシビリティトラックのコーディネーターをやったんだけども、
はい、
その時スカイフィッシュの大塚さんに出てもらってですね、
はい、
でこのフォーカストークにぜひ見出し読みとかリストの読み上げ機能を追加してほしいと。
おー、そうだったんですね。
リクエストを強く自分的には出してみたところ、
はい、
なんとそのリクエストを聞き入れてくれたのかどうかわかりませんが、ちゃんとですねこの今回のアップデートでその機能が加わったと。
なるほど。
いうことでですね、また一歩こう日本のスクリーンリーダーのレベルが上がったという。
上がりましたね。
これはいいニュースでしたね、
はい、
はい。
これで本当にスクリーンリーダーどんどんどんどんこう機能がアップしてきましたので、
うん、
今度はユーザーさんにぜひ使い方をガンガン覚えていただいてですね、
うん、
快適にウェブ閲覧をしていただきたいなって思うんですよね、
今までよりもね効率的に探してる情報を見つけたりとかね
できますよね、うん、それでは3本目のトピック参りたいと思います。 WCAG2.0 ワーキングドラフト公開。これ上ちゃんどんな話題ですか？
はい、これはですね W3C が策定作業を進めている WCAG ウェブコンテンツアクセシビリティガイドライン、これの 2.0 ですね、
はい、
2度目のラストコールワーキングドラフトということで昨年12月に公開されました、
はい、
で実は W3C がこう勧告を作っていくプロセスの中でこのラストコールっていうのがですね、
はい、
いよいよ最終段階に入ってきましたよと。
あ、
ま
あ、なるほど。
最終草案って言えばいいかもしれませんけれども、
はい、
っていうフェーズに入ってきたっていうことで、しかも2度目なんですねこれ。
そうでしたよね。
実は一昨年の4月に1回ラストコールに行ったんですけれども、
はい、
あまりにもたくさんコメントが寄せられて、
うん、
去年の5月に1回ですね通常レベルのワーキングドラフトに1回降りたんですね、
はい、
で、また去年の5月に公開したドラフトに対してまたいろんなコメントが寄せられたんですけれども、まあそれを反映させた形で今回、まあ、満を持してというかですね、
はい、
2度目のラストコールというステータスに入ったというものです、
はい、
で、まあ、特徴としてはですね、まあ、大きくは、変わってないと思うんですが、まあ、よく見るとですね、はい、やっぱりこれまで特に認知障害とか、
はい、
学習障害のコミュニティの人たちから、
はい、
その辺を、考えたガイドラインを取り入れるべきだというですね、
うん、
意見が結構寄せられてきてたんですね。
確かにあれですよね、こうアクセシビリティっていうとどっちかっていうとスクリーンリーダーユーザー中心みたいな、こう
そうですね、まあ一応視覚障害、聴覚障害、あとまあ、運動障害ですね、まあ、そこら辺がどうしても中心になっていたんですけれども、
はい、
で今回の、ラストコールワーキングドラフトではこの認知障害とか学習障害っていったところもカバーすべくですねいくつか達成基準が新しく追加されたりしてます、
はい、
で、まあ、今後スムースにいけばですねこの WCAG2.0 が、まあ、正式に W3C の勧告っていうことになるんですけれども、
はい、
まあ、おそらく早くてもですね今年中にそこまでいけるかどうかという感じなのかなと今のところでは思っています。
はい、そうですね、今後の動きが楽しみですね。それでは次のトピック参りたいと思います。 Yahoo Japan リニューアル。これヤフージャパン今年の
1月1日元旦にリニューアルしましたね。
はい、
うん、
いやー、アクセスしてみました。上ちゃんからそのお話聞いて、実はその私普段あんまり見たことがなかったんですね、
うん、
でもトップページとか検索結果のページとか確かに使いやすくなってますね。
なんかね別に表立ってヤフージャパンはアクセシビリティ対応しましたとか言ってないんだけど、
うん、
なんかパッと見からね、あ、これ意外とアクセシビリティ考えてやってんじゃないかなっていう感じだったんですよ。
なるほど。
で実際ちょっとソースとか覗いてみたら見出しのマークアップとかきちんとしてるし、
はい、
お、ヤフージャパンもとうとう来たなという、でこうツイちゃんに早速メールをしてみた。
なるほど、
ええ、
去年のウェブ標準の日々で講演されてましたよね、
うんうん、そうだね。
なんかその時からムーブメントが来そうな予感が
ね、なんかこう期待感があったんだけど、
はい、
なんか見事にこう形にしてくれたっていう感じでね、
はい、
検索結果ページなんかも使ってみた感じはどうでした？
使いやすくなってますね。
なるほど。
これまた次回にちょっとゆっくり時間とってお話ししようかなと思ってるんですが、
う
ん、
まあでもね、ヤフージャパンがこういう感じでいいリニューアルをしたっていうのは新年早々いいニュースですね。
はい、
はい、
というわけでアクセシビリティポッドキャスト第9回をお届けしてまいりました。
はい、
今日はですね実は 前回お約束した通りちょっとテンポよくお話ししてみようと思ってやってみたんですけど、うん、いかがでしたかね、うん、
まあまあじゃない
そんな冷たいですね
まあこれはね僕がどうこうじゃなくてリスナーの皆さんが、
そうですよね、
決めることですからね。
はい、はい、ぜひご意見とか聞かせてください。
はい、
さてちょっと私たちから告知させていただきたいんですが、まず上ちゃん、
はい、前にもこのポッドキャストでご紹介させてもらいましたけれども、アック04アワード2007応募締め切りが1月いっぱいということでかなり押し迫ってきてますんで、
はい、
ぜひですねまだ応募していない方、応募しようと思っている方、締め切り日までにぜひご応募ください、
はい、
お待ちしておりますと。
はい、
で辻ちゃんの方なんか、
三栄リンクスでは実はアクセシビリティエンジニアを募集してます、
うん、お、
私たちと一緒にアクセシブルなコンテンツを作っていきたいと考えていらっしゃる方々のご応募をお待ちしております。 ただですね、もしかしたらこの音声を聞いていただく頃には募集を終了しているかもしれません。三井リンクスではアクセシビリティエンジニアの他にも多くの職種で私たちと一緒に仕事をしていただけるような仲間を募集しておりますので、ウェブ制作に関する仕事をしてみたいとお考えの方はぜひ当社の採用ページにアクセスしてみてください。
場合によっては辻ちゃんに代わってこのポッドキャストも仕切れると。
いや、それは私どうなるんですか。
ノーコメントで、
はい。というわけでアクセシビリティポッドキャスト第9回、三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。
はい、
それでは
アディオスアミーゴス。